とお祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。新しい朝、素晴らしいこの晴天の中で今日の日を迎えられましたことを感謝いたします。主よ、今日もあなたは変わらず私たち一人一人を愛し、あなたの御前に集う者としてこのところに招いてくださいました。どうぞこのところにあって私たち一人一人の心に触れてくださり、私たち一人一人にあなたの小さきその御声を聞かせてくださり、主よ、新しい週間、私たちがこの世にあってさまざまな困難に勝利していくものとなれますように、主よ、どうかここに集ったお一人お一人を聖霊様は満たし祝福してください。どうかどうかこのところにあって私たち共に集うことのできない兄弟姉妹がおります。格別にやめる兄弟姉妹を覚えてくださり、そのところにあっても変わらないあなたのご愛を、主よ、あなたがお一人お一人に注いでくださり、信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞどうぞこの時代の中にあって私たちは日々さまざま心揺れ動かされる時代の中におります。主よ、どうか今日も変わらないあなたの御言葉を語りください。永遠に変わることのないあなたに、主よ、あなたに心を向けることができますように、私たち一人一人を導いてください。どうかどうか、主よ、あなたを求めます。あなたを憐れみを、主よ、切に求めます。主よ、このところに臨んでください。どうか2000年前、その本当に身傷を持って尊い血潮を持って十字架と復活を持って私たちの命を与えてくださった主が今日も生きて働かれていることを知る今日の一日でありますように、主よ、どうか導いてください。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主の御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。今朝も愛する皆様と共にこのようにして主の宮に招かれ、誠の救い主であるイエス・キリストを礼拝するこの恵みに預かりましたことを感謝いたします。また今日は特に、礼拝の最後の方にですね子ども祝福式を行うことが主によって許されましたことを感謝いたします。もうですね、ご覧になった方もいるかと思いますけれども、本当に可愛いですね。お二人の今日は姉妹がこの祝福に預かるためにやってまいりました。このですね、聖書の中でイエス様がどれほど子どもたちを愛され、そしてご自分の御手に抱き寄せられ祝福されたか、これはですね、聖書に記されている通りであります。ある時ですね、弟子たちはあんまり子どもたちがたくさん来てですね、うるさかったので、それをですね、叱って帰らせようとした。たびたびですね、子どもたちは可愛いだけではないですね、それだけではないですね、お父さんお母さんにおいては頭に来る時もですね、多々あるかもしれませんけれども、それでもですね、そのようにして帰らせた弟子たちにですね、イエス様はその姿に憤られました。そしてイエス様は、子供のように神の国を受け入れる人でなければ神の国に入ることができない、そのようにおっしゃられました。そして私のところに連れてきなさい、子供たちを抱き上げて、それこそ安守ですね、手を置いて祝福されたと書かれております。また、子供のような心を持たなければ決して天国には入ることができないともおっしゃいました。すなわち、幼子のように神の御前に自分を高くするのではなく、全く低きものとしてへりくだるもの、謙遜なもの、その者たちが天国では一番偉いものと言われる、そのようにおっしゃり、いかに私たちがですね、また弟子たちが子供に習わなければならないか、幼子に習わなければならないかということをイエス様は語られたわけであります。私たちも同じです。そのように子供たちを祝福されたイエス様、子供たちを愛されたイエス様、そしてですね、イエス様はその後にですね、このようにもおっしゃいました。イエス様はなんと、私の名のためにこのような一人の子供を受け入れる者は私を受け入れたことと同じである、子供を喜んで愛し、子供たちの祝福を祈る、子供たちには本当にですね、大人であっても心から子供においてですね、共にですね、神様を見上げていく、そのように歩んでいくこと、子供を受け入れることは私を、イエス様を受け入れることと同じです。それをですね、弟子たちはあっち行けってやってしまったんですですね。それゆえに、私たちが今日 教会に子供が与えられているということがどれほどの大きな祝福であるか、このイエス様のお言葉を読むとよくお分かりになると思います。子供を迎える者は私を迎え入れる。そして私たちは子供に学ぶことができる。今年の9月にその幼子の信仰を持って永井沙羅ちゃんがですね、バプテスマ式を受けられました。そのですね、式でまた告白、信仰告白に本当に私たちは心をですね、本当に主の恵みに満たされて、信仰というものがどういうものか、その幼子の信仰、神様が、まさにイエス様がこの幼子のように心を主に向けるもの、それが天国に行くことができるとおっしゃったように、まさにですね、サラちゃんの信仰、幼子の信仰そのものでありました。いつも近くにいてくださる、いつもできるよと言ってくださる、そのような主がいつもいてくださること、そのことを褒めたたえる、そのような信仰告白でした。そのような信仰告白を私たちも共に教会が預かり、そして今日は永井沙羅ちゃん、リサちゃんのですね、この子供祝福式を行うことが許されたことを本当に主に感謝するものであります。そしてまたこれはですね、私たちに子供たちが与えられてこそ教会の信仰が継承されていくんです。使命が継承されていくんです。今私たちだけで終わってしまったら、教会はやがてですね、いる人がいなくなってしまう、使命を受け継ぐ人たちがいなくなってしまう。けれども、このようなですね、まだまだ小さき私たちですけれども、そのところにしっかり主が次の約束を与えてくださっているということ、そのことをですね、今日は共に喜びながらこの礼拝に預かりたいと願います。さて、今朝は神を頼りとして生きると題して御言葉を取り継がせていただきます。先週は世界中で人々の心を揺れ動かすような大きなニュースがありました。私はですね、今世界選挙のためにこの英会話をですね、週に1回行ってるんですけれども、そこにですね、アメリカのロスから来たですね、先生がいらっしゃいまして、その方とですね、会って受付で別に何の話をしたわけでもないんですけれども、驚きましたねって言ったらですね、何のことか分かってますですね、もうそれじゃ何も話、そうですねですね、その方と話はそれ以上はですね、別に何を言うこともなく、驚きましたって言ってですね、でも驚きましたね、分かってます何を言ってるか、きっとみんなに聞かれて申し訳なかったなと思ってですね、今度行ったら謝ろうと思いましたけれども、でもですね、本当に大きな世界中をですね、この心を動かすような、そのようなニュースがありました。激動の時代というふうに言われますけれども、まさに激動ですね、激しくこの動いている、そのような言葉がもうぴったりのですね、今私たちはそのような時代に生きていると思います。私たちは常にこのような時代の中で不確実な事柄、そのようなものに囲まれている私たちです。人の思いや考え、またですね、人の感覚、それらがいかに不安定なものであって、時にいい加減なものであるか、私たちの心がいかに移ろいやすいかということはですね、箴言にも書き記されています。何も予想することができない、明日は何が起こるかわからない、そのような時代です。先ほどご一緒に読みました詩編46編は、どのような時代の中で出来事があり、背後にどのようなですね、この出来事があったのかは明確にはされておりませんけれども、まさに私たちが今生きているこの時代のようなものを映し出している様々な事柄、すなわち混乱ですね。この詩編46編に書かれていることは、様々な混乱が起こっている、そのような時代であることを私たちは読むことができます。詩編46編、お開きになる方は旧約聖書880ページです。このところで、この作者は46編の3節のところで、地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移っていく、海の水は騒ぎ湧き返り、その高ぶる様々に山々が震える。これはですね、この口語訳だと、たとえ地は変わり山は海の真ん中に移るとも、 もう山がですね、海の真ん中に移っていってしまう。そして海の水がですね、この泡立っていく。そのような時、また七節のところでは、すべての民は騒ぎ、国々は揺らいでいく。まさにそれが私たちの生きている時代です。この間ですね、先週はまた大きな福岡でもですね、大変なこの血が姿を変えるんじゃないんですけれども、血がなくなってしまったですね、大騒動がありましたけれども、各地で地震が起こり、噴火があり、激動の時代にあって、あちらこちらで世界中で民は騒ぎ、そして国々がまさに揺れ動いていく。そしてそれは単なるこの自然災害のことだけや、また国家レベルの話ではなくして、私たちのこの小さなものの生活の中にも、そのようにさまざまな問題が押し寄せてきます。経済的困難であれ、家族に起こるさまざまな問題であれ、また時に突然病にかかり倒れることがあり、それこそ山がですね、海の真ん中に移ってしまうような、すなわちありえないようなこと、思ってもいなかったようなこと、山が海のですね、真ん中に移っていくこと、想像もしなかったこと、そのような出来事が起こっていく。そしてこれは聖書ではですね、終末的現実というような言い方をしますけれども、これは誰にでも起こってくる現実です。何か特別に悪いことをしたから、いや、クリスチャンだから大丈夫、そういうことではない。すべての人に等しく、今挙げたような問題、いや、もっともっと多くの問題、それらのことは起こってくる。それが人生です。この詩篇の作者もそのような現実の中でこの詩を書いたのでしょう。多くの場合、そのような状況が起こるとき、私たちは心を騒がせ、そしてですね、大いに動揺します。けれども、この詩篇はさらにその動揺を超えて、現実に起こったそのような、その現実をはるかに超えて、血が姿を変え、山が海の真ん中に移るような、その出来事のただ中にありながら、しかしこの詩の始まりは二節、神は私たちの酒どころです、私たちの砦です、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださいます。この詩のその冒頭に、この詩作者は苦難の時、ここからですね、この後書かれていくさまざまな苦難の時があるけれども、主は私たちの酒どころ、そして苦難の時必ずそこにいて助けてくださる、その信仰告白をこのところに記しています。これは口語訳ではですね、悩める時の意図近き助け手である。アーメン。この詩が私たちに語っていることは、このような天変地異が起こってくる状況のもとに置かれても、それでも神は私たちの酒どころ、私たちの砦、最も近くにいて悩める時に助けてくださるお方。作者は、私たちの誠の平安、安全というものは神様にあるということ、ただ唯一神にかかっているということ、神様とプラスして別な何かがあるのではなくして、ただ唯一神だけに私たちの平安、保護はかかっているということ、そのことを作者はこのところで私たちに教えています。いや、むしろこのような状況だからこそ、天変地異が起こってくる、山が海の真ん中に移ってしまうような、思ってもみないことが起こってくる、いや、むしろその時だからこそ、私たちが頼るべきは神様以外の何者でもないということ、この詩は私たちに教えています。そして11節では、これもですね、ここ共同訳では、力を捨てよ知れ、私は神、国々に崇められ、この地で崇められるとなっておりますけれども、これは今ですね、先ほどスティルという賛美をしました通りでありまして、口語訳は、静まって私こそ神であることを知れ、すなわちスティル、ビースティルです。 静まってですね、これ言語に合わせて言うならびっくりマークをつけるところだそうです。もうですね、ある部分、もう黙りなさいっていうですね、この大地に対して、また権威を持っている大地に対して、それこそイエス様が波を沈められたように、また私たちの騒ぐ心に対して、静まりなさい。静まれ。そして私こそ神であることを知れ。その時こそ、そのような問題に置かれる時こそ、他に頼るものが何もないこと。あなたの心が静まるのはただ神のもとに行くことだけ。神のもとに行く時にあなたの心に本当の平安が与えられる。そして全ては守られていく。ここで国々に崇められ、この地で崇められる。その状況下の中で崇められていくのは主です。どんな状況下の中にあっても褒めたたえられていくのは主の御名です。そしてむしろこれらの状況は私たちが神様を頼りにして生きることを教えてくれる時であるということ。さまざま起こりくる問題の中で、困難の中で、それでもなお主はそのすべてを掌握されている。主が知らないことは何一つない。主が眠っておられる現実はどこにもない。主はいつも目を覚まし見ておられる。圧倒的主権を持って主により頼むものを守ってくださる。そのようなお方であるということを、むしろこのような状況だからこそ私たちは知ることができる。すなわち悩めるときに最も近くにいて私たちをお慰めくださり、支配してくださり、支えてくださるお方は神様以外他にいないということ、主以外他にはないということ。神は私たちの酒どころ、これですね、避難所というふうに訳していたところもありました。避難所ってなんかいいなと思って、シェルターですね。避難所です。神様のもとに行くこと、それが避難所である。神はその中にいますし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。今日その事実を生きた生徒たちのこの聖書の箇所をですね、ご一緒に先ほど聖書箇所で久保羊に読んでいただきました。ご一緒に開きましょう。使徒言行録26章25節です。使徒言行録16章25節から読んでいただきました。新約聖書246ページです。ここにパウロとシラスというですね、神様に尊く選ばれしイエスキリストのしもべたちがこのところで登場してまいります。聖霊に導かれて、神様に導かれて、マケダネア地方、このフィリピにですね、やってきました。けれども主の御心によって行ったのにもかかわらず、彼らを取り巻く環境は決して良いものではありませんでした。私たちはですね、簡単に神様の御心だから全て順調にうまくいくといい思いますけれども、いや、むしろその逆、その取り巻く環境は決して安心できるような、目に見えて安定が与えられているような、そういう状況ではありませんでした。このところで22節のところから、二人は責め立てられ、そしてですね、衣服を剥ぎ取られ、そして鞭で打たれました。そして足に木の足かせをはめられて牢に入れられてしまった。ただ牢に入れられるだけではない、肉体においては非常な痛みさえ覚えなければならなかった。そして衣服さえ脱がされてしまった。非常に惨めな状況です。神様が行けと言うからですね、この旅に出たのに、神様に飯を受けたはずなのに、愛されているはずなのに、神様を信じてきたはずなのに、このように痛い目に遭わなければならなかった。この状況の中で嘆いてですね、神様を呪って、もうですね、私だったらもうあちこち蹴飛ばしてですね、もうこんなのって言ってですね、何か物に当たる、もしくはですね、一緒にいるパウロでもシラスでも、その人のせいにして喧嘩にでもなってしまう。 お前が言ったからですね、こんな目に遭ってしまった。これは神様の御心じゃなかったんじゃないか。あなたがこうしたからこうなっちゃったじゃない。これはですね、たびたび私たちの生活の中にも起こってくる、このですね、問題です。それこそ彼らは神様に文句を言って、この状況を過ごすこともできました。不平不満を言うこともできました。相手を裁くこともできたかもしれません。けれども、今日パウロとシラスは25節、真夜中頃、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていた。この状況に置かれた二人は、神を呪うのではなくして、神に賛美を捧げていた。祈りつつ、その祈りの中で賛美を捧げていた。私たちはいつも二つの選択があります。問題が起こったとき。一つ目は、その置かれた状況、境遇に嘆いて、人のせいにしてみたり、あの人がいなければこうはならなかった。あ、こんな境遇に自分は置かれたから自分はダメなんだ。こんな親がいるから、こんな家庭に生まれたから、そのように自分の環境を呪い、なんでこうなってしまったのかと文句を言い続けて生きることもできます。もしくは、どのような状況下にあっても、今日のパウロとシラスのように主を褒めたたえることもできます。私にとって主は絶対に最善を成してくださるということ、益となることしかなさらないということ、それを信じ主を頼みとし、主に祈り主を賛美することもできるんです。私たちは問題が起こったときどちらを取るでしょうか。パウロとシラスは喧嘩することもなく、人を責めることもなく、起こった出来事を責め立てることもなく、こうなった状況を神様に文句を言うのでもなく、むしろ彼らはこの状況ゆえに神を賛美し、そして神に祈り、それこそですね、この時代の賛美は詩編を歌っておりましたから、先ほどのですね、詩編を賛美していたかもしれません。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、悩める時の糸近き助け手である、その状況の中でそのように賛美を捧げていたかもしれません。もしくは詩編50編にあります、それから私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう、そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろう。詩編には多くのですね、この主を賛美する、褒めたたえる、その御言葉が書き記されております。もう一箇所だけですね、開いて読みたいと思いますが、詩編62編の2節には、お開きになる方は895ページです。旧約聖書895ページの8節9節を、ではご一緒に読んでみましょうか。詩編62編の8節と9節、お開きになった方、旧約聖書895ページです。詩編62編の8節9節、ご一緒に読みましょう。3、はい。私の救いと栄は神にかかっている。力と頼み、酒どころとする岩は神のもとにある。民をどのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ。神は私たちの酒どころ。アーメン。どんな時にも民を神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ。祈りなさいということです。主を求めなさいということです。そのような賛美を捧げながら、パウロとシラスは祈りつつ神様の時を待ちました。するとどうでしょうか。26節、突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。彼らの置かれていた状況は180度変わっていきました。むしろ自分たちにおいては何にも手を出すことができなかった。何の無力のままそこに身を置いておくしかなかった。けれどもその状況は 彼らの主により頼む祈りと賛美によって180度立場が変えられていきました。ローマによってこのところで捕らえられていたシラスとパウロたち、囚人たちによって、監守たちによってですね、それこそ殴られ服を取られてしまい、その主権は私たちの肉から見れば監守にあった、ローマ側にあった、そのように思う現実です。けれども神により頼んだこのパウロとシラスのその賛美と祈りが現実を180度主権は変わっていったのです。すなわちこの状況の中でありえない出来事、この状況下の中で全く無抵抗であった、何することもできなかったこの二人は、何にも自分たちが手を差し出すことなく、自分たちの力を用いることなく、牢の戸がみな開き、鎖も外れてしまった。神により頼む者たちにおいて、その祈りを主が聞いておられ、そして主がこの現実に、この逆境の中にあって、主が彼らの味方となってくださり、そして彼らがその閉じ込められていた牢の戸を開いてくださったんです。神様がこの時にその道からをもって解き放ってくださいました。そしてその置かれていたパウロとシラスのこの困難ですね、牢に入れられて不自由な身となっていた困難の中に置かれた彼らの境遇は一変して、神の栄光が表される場所となっていきました。まさかこんなことが起こるわけない。大地震を通して、そのですね、囚人たちが逃げていってしまった。だからこの監視たちはそれを恐れ、それこそ神の御手を、神を恐れですね、この時に起こったその出来事を恐れ、自害しよう、自殺しようとまでしていた。あまりにもありえないことが起こっていったから。けれども、この出来事は私たちに大事なことを教えています。すなわち神様が働かれているところ、神が主権を持って全てのうちにおられる、全ての場所において、神を頼りにするもの、それがどんな状況の中にあっても、困難の中にあっても、どんな境遇の中に置かれていようとも、主により頼んでいくもの、主に祈り、主を求め、主の解決を求めていくもの、そして主に賛美を捧げていくものに、主は味方になってくださるということです。そしてその現実を一変してくださるということです。一瞬にして神様はパウロとシラスのこの戸を開き、そして鎖を外すことができるんです。解放することができるんです。主が働かれるその状況は私たちにおいては絶対に無理、不可能、そのように思える状況、いや自分では何一つ手出すことができない、けれどもむしろそのような状況だからこそ、私たちが誠の主イエス・キリストにより頼んでいくとき、主は私たちのその現実を神の国にしてくださるのです。まさに投獄されていたこの人たちの、この生徒たちの祈りとその信仰は、また神への賛美は、神の国をこのところにもたらしました。この主権はローマが主権を持っていたのではない、そうではない、神がすべてを掌握されているということ、神がその主権を持ってこのところに栄光を表されるということ、そしてそのような中にあってどのような問題も解決されていくということ、そしてさらに30節から私たちは驚くべきことを見ます。その状況下は彼らにとって、いや私たちの目から見て誠に不都合な、また不自由な、そのような状況に思えたそのところが魂の救われる現場となっていくのです。30節で二人を外へ連れ出していったこの監守に対して、この人々は先生方、救われるためにはどうするべきでしょうか。今まではこの人たちがパウロとシラスを捕らえてたんですよ。 この人たちに対してパウロとシラスは何もすることができなかった、人間的に見て。けれども主がお働きになったとき、いやむしろ先生方救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。その投獄されていた、私たちの目から不自由なように思えていた、困難のように思えていた、それこそ呪いそうなその境遇に思えていた、そのところが救いの場所となっていったんです。看守を、そして看守の家族を救っていく、そのような宣教の場所、まさに福音宣教がなされていく場所と変えられていきました。私たちは今日この記事を読むとき、今置かれている現実、それぞれにあって置かれているさまざまな困難の現実があるかもしれません。むしろ、もしくはですね、この世界において本当にですね、激動の時代の中を生きています。何にも私たちは信頼することができない、明日はどうなるかわからない、そのような私たちには時代の中におります。けれども主はどんな時にあっても、主により頼むもの、神により頼むものは私たちにおいて決して私たちは見放されることがないということ、いやむしろその状況を、その逆境と思われる、その困難と思われる、その状況を一変し、神の栄光が表される場所と変えてくださるということ、私たちは今日御言葉を通してその信仰に預かりたいと思います。神を頼りにする生き方、それは神が味方となってくださり、神が主権を持ってどのような状況の中にも神の国をそこに置いて来たらせてくださる。私たちの家庭の中にも、職場の中にも、今起こっているさまざまな問題の中にあって、主は私たちにその賛美を持って、祈りを持って、その私たちの信仰を通してその現実を変えてくださるのであります。祝福に変えてくださるのであります。そしてなお家族の救いをもたらしてくださるのであります。この教会に魂の救いをもたらしてくださるのであります。信じますか。私たちは置かれたその状況で不信仰を告白することもできます。けれども主を褒めたたえることもできるんです。祈ることもできるんです。神により頼むこともできるんです。そしてその現実を主によって全てを主の支配のもとに置いてくださり、全てを祝福に変えていただく、そのような現実、神の現実を生きることができるんです。最後に一箇所聖書を開いて終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙8章31節から34節をご一緒に読みましょう。新約聖書285ページ、新約聖書285ページ、ローマの信徒への手紙8章31節から34節をご一緒に読みます。3、はい。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いなむしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。アーメン。そうです。私たちの味方となってくださり、そして私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方、そのお方は御子をさえ惜しまずに渡され、そして御子と一緒にすべてのものを 私たちに賜らないはずがあるでしょうか。そうです、私たちはこのイエス・キリストを信じ、そしてその信仰を持って義に生きる者、私たち一人一人がどのような状況下のもとにあったとしても、私たちが主を呼び求めるとき、イエス・キリストが神の右に座って私たちのためにいつも取りなしてくださる。神の右に座ってということは絶対主権を持っておられるということですよ。すべての勝利、すべてに打ち勝たれた方、罪にも死にも勝利された方、このお方が一番上にいてくださる。そして私たちを、すべてを支配してくださる、守ってくださる、このお方が私たちにおいて、この人生において主を頼りにする者、その者たちに素晴らしい賜物を持って、素晴らしい豊かにあふれる祝福を持って臨んでくださらないはずがあるでしょうか。イエス様はおっしゃいました。あなた方に弱くでは苦難がある、しかし勇気を出しなさい、我はすでに世に勝てり。アーメン。そうです、すべてに勝り、そしてすべてに勝利してくださる方、このお方を私たちがただ頼りにしていくとき、頼みとして生きていくとき、私たちのそのすべての逆境は祝福に変えられることを信じます。今置かれているこの世界においても、主が主権を持って働いておられることを信じます。そしてなおそこにおいて、生徒たちの祈りを引き上げてくださり、私たちの信仰を引き上げてくださり、私たちがその場所その場所にあって神の国を映し出す、そのような者たちとなれることを信じます。そのように求めていく私たちでありたいと思います。そしてどうかその現実の中で救いの現場と変えられていきますように、魂の救いの現場と、その私たちの困難が用いられ、主の栄光が表されていく場所となりますように、共に祈ってまいりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、今日も変わらないあなたのご愛を持って、このところへ私たちを導いてくださり、あなたの御言葉をお語りくださいましたことを感謝いたします。揺れ動くこの時代の中で、またさまざまな私たちの日々の生活の中で、人生の中で、主よ、私たちは時に終わり、信仰さえ見失い、祈ることさえできなくなります。主よ、憐れんでください。今日の御言葉を思い起こさせてください。悩めるとき、あなたは意図近き助けとして私たちといつも共にいてくださり、私たちに最善をもって最高をもって臨んでくださる方であることを信じることができますように。主よ、どのような状況下に置かれても、どうか今日のパウロとシラスのごとく祈り、そして神を褒めたたえることができますように、私たちをどうか聖霊様祝しお導きください。どうかこの時代、この中にあって世界中をすべてをもって支配しておられる主が、あなたがその主権をもって一人一人、一つ一つの国を正しく導いてくださいますようにお願いいたします。格別にどうか今インドネシアの地にある野口先生ご家族を覚えてください。どうか今困難の中にございます、格別に友兄弟を覚えてくださり、主よ、この困難の中にあってもどうかそこをあなたの栄光の場所としてくださいますように、兄弟を癒し、またなお救いの場所としてくださいますようにお願いいたします。あなたにおできにならないことは何一つありません。どうぞこの信仰告白をもって、主よ、あなたが私たちの家庭家庭に働かれていること、職場職場に働かれていることを私たちが証しするものとなれますように、主よ、どうか憐れみ導いてください。今日のこの礼拝を心から感謝し、尊き主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美を捧げたいと思います。新生賛美歌490。
でも主は絶対に諦めませんから、しつこくしつこくヨナさんに迫ってくださったように迫られますから感謝です。ですね、私たちどんなに離れようとしても、それはどんどんですね、想像してみてください。牛がですね、2匹がバラバラバラバラしてたら苦しいですよね。もうずっと首絞められた状況ですよね。でも本当に主に従った時、イエス様と同じ首輝きを負わせていただく、イエス様が隣で首輝きを負ってくださってるんですよ。その首輝きを私たちが負う時、私たちは本当に平安になることができるんです。本当の喜びに満たされることができるということ、私たちは覚えていたいと思います。
そしてその時皆さんがその首輝きを負うことが主によって恵みによってなされた時、皆さんにとってそれは決して重いものではなくなります。喜びに変えてくださるから、主がそれを全てを祝福に変えてくださるから。だから私たちは一日も早くですね、主に与えられる十字架を追うものになりたいと思います。そして誠に平安の道を歩むクリスチャンになりたいと思います。その時本当に私たちからですね、先週も友美姉妹語ってくださいましたように、内側から喜びが満ち溢れます。いつも主を賛美する信仰が溢れ出てきます。やってみましょう。祈って主に本当にそうさせていただきたいです。そこから始めましょう。主は必ずこの御言葉の通り私たちにそれをしてくださいます。そして最後にもう一つ、私たちが世界宣教の使命をするということ、それは宣教師と共に首輝きを負うことです。宣教師と共に苦しみを担うことです。私たちは皆が近くに行けるわけじゃありません。でも私たちが今日もですね、皆さんのところに、入れておきました祈りの課題を祈るとき、それが野口宣教師家族と共に十字架を負うことです。私たちは離れていてもその道を主がお許しくださってるんです。なんと感謝のことでしょうか。行って何かですね、料理作ったりはできない。かな先生直接ですね、ゆっちゃんを抱っこして面倒を見ることはできないかもしれない。でも祈ることが何より宣教師の力になります。助けになります。そして宣教師はいろんなことで苦しんでいます。問題を抱えています。それは私たちにはやっぱりわからない。行って過ごしてみなきゃわからない。当然日本語が通じる世界に私たちは今置かれています。でも日本語が通じない、そういう場所に置かれた時に初めてわかる苦しみがあります。でも先生ご家族は本当にそこで祈りながら、そして主の使命に従順に従っておられます。そのことが私たちの本当に励みとなり、また教会の力です。それへ私たちはしっかりこの世界宣教の使命を担い、共に首輝きを追っていく、そしてそのことによって誠に平安を証しする教会になりたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたの深い憐れみと深いご愛に預かることが許されました。心からありがとうございます。主よ、あなたの首輝きを追うこと、それはとても簡単な道ではありません。肉を携えながらの私たちには本当に苦痛を覚えるものです。しかしイエス様、あなたの御言葉が今日私たちの教会に語られましたから、私たちは今日これからのちイエス様あなたの首輝きを追い、そして誠の平安に至る道へ歩み出すことができますことを信じてありがとうございます。主よ、どうか今ここに集ったお一人お一人にあなたが直接、あなたが愛するがゆえにその肩に乗せておられる十字架があります。主よ、どうかそのことを私たちに教えてください。そしてどうぞその十字架を私たちが離れ、そこから抵抗し逃げるのではなくして、主よあなたの恵みの中でその首輝きをあなたと共に追い、そして私たちあなたにいつも学ぶことができますように、イエス様あなたにいつも習うことができますように、主をどうぞ私たち玉川教会をお導きください。宣教の地にあってさまざまな苦闘を抱えている野口宣教師ご家族を助けてください。主よ、それぞれに必要がありです。そのすべてはあなたがご存知です。どうかそのところにおいて、主よどうか教会の捧げる祈りを聞いてください。そしてどうぞ直接先生ご家族一人一人に必要を与え、そして誠の平安を与えてくださいますように心からお願いいたします。どうか主よ、さらに私たちが世界宣教とリバイバルの使命をあなたの首輝きを共に追っていくことができますように、私たちにその道を、またその力、祈りを私たちに与えてください。そうしてくださることを信じます。主よありがとうございます。あなたの御名を心から賛美いたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。